愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは愛媛大学沿岸環境科学研究センター長の竹岡秀隆教授です。教授が長年取り組まれた和解の調査についてお伺いします。竹岡先生は今沿岸環境科学研究センター長でいらっしゃるんですけれども、このセンターは沿岸環境に関する総合的研究の推進と、そして地域貢献を目指して設立された大規模な研究センターですよね。もう研究分野が5分野の先生方がこう集まっていると伺ったんですが、
基本的には海の科学というのはですね、はい、物理学、それから化け学、生物学、地質学と、こういうので成り立っているという、
はい、
まあ、それは基本分野なんですが、大体そういうものをすべて備えてですね、今5つの分野から成り立っているということでですね、まあ、いわゆる研究センターの中では、はい、比較的大型のセンターですね。
このセンターの元になったといいますか、もう何年前になるんでしょうか。昭和59年ですか。
そう、昭和59年ですね。この頃からですね、
はい、
和解の環境調査というのをですね、はい、実は宇和島の輸出漁協ですね、
はい、
こちらから依頼されましてですね、うん、それをきっかけに、まあ、和解の研究を始めたわけです。
漁協の組合長さんから、はい、ちょっと海を調べてほしいって言われた時は何を調べるんだろうというか、自分の役割というのはどのようにお考えでしたか。
海を単に調べてくれということではなくてですね、はい、もちろん養殖ということがベースにあるのは分かっていました、
はい、
ただ我々はそういういわゆる水産研究者ではないので、
はい、
養殖の研究をしてくださいということであればですね、必ずしもそれに参加したかどうかは分からない、それを受け入れたどうかは分からないんですが、基本的にはですね、
はい、
昔のような取る漁業とは違うと、養殖はですね、海をきちんと調べてですね、海の環境をきちんと調べなければいけないというのがですね、その当時の輸出漁協の古谷組合長の考えであって、ですから、海の環境を研究してくださいということだったんですね、
はい、
その上でそのどの程度のその養殖の許容量があるのかとかですね、はい、海の基本的な環境、もう養殖はもう科学であるということですね、今までの漁業とは違う、そういう考え方で、来られましたので、はい、まあ、そういう考えに我々も非常に共鳴してですね、
はい、
当時の愛媛大学で海の研究をしていた人たちがですね、まあ、学部を超えた連携、まあ、あるグループを作って、研究を始めたということですね。
そして調べてみて、宇和海というのはどういう海だなという印象をお持ちですか。
私は物理系でですね、
はい、
私の物理の方面から言うとですね、
はい、
調査を始めて2年目ぐらいにですね、水温が急に上がるような現象をですね、観測したんですね、
はい、
1日5度ぐらい上がるということが起こりましたね、これは何だろうとでですね、いろいろこれは面白いということで調べていったんですね、はい、でだんだんとですね、太平洋からのですね、あったかい海水が流入してくることによって、
はい、
そういう水温の急上昇が起こるというようなことがこうだんだんと分かってきた。そういうことは全く期待していなかったんですけどね、
はい、
その現象に今急潮という名前をつけました。これは急潮というのはですね、はい、突然の早い潮ということでですね、日本では相模湾とかそういうところで非常に強いのが起こるんで大急潮という名前があるんですが、
はい、
それに非常に近い現象だということでですね、急潮という名前をつけたんですけども、地元の方はですね、
はい、
住潮というような言
葉、澄んだ
澄む潮、
はい、
非常に海水が透明なんですね、黒潮系の透明度の高い海水が入ってくるからですね、前の日は濁っていたのに次の日に行ってみるともう海水がすごく透明になっていたと、そういうことが起こるということで、まあ、澄み潮というふうな呼ばれ方をしている。それをまあもう少しどういう現象であるかということをですね、まあ、科学的に解明を、まあ、それをきっかけにすることができてですね、 しかもそれがその宇和海の環境に非常にいろんな意味を持っていると、はい、まあ、海水を入れ替えるでですね、あの環境を維持する、
うん、
直接的にはですね、水温の急上昇というようなことはその養殖の魚に対してストレスではあるとは思うんですけど、
ね、はい、
しかしそこの環境の悪化を防ぐとかですね、ようなことがあるんですね。それからその後今度は下から冷たい温度の栄養がたくさんある海水も入ってくる、
はい、
これがですね、今度は宇和海をこう生産を高めていくとか、そういうようなこともだんだん分かってきましたね、まあ、非常にその面白い海ですね、うん、で当時一緒にやっていたその生物系の研究者の人たちもですね、
はい、
非常に面白い海であるということですね、いろんな方面からあの研究をやりましたですね。
その時にあの皆さんでこう力を合わせて研究した組織が今の沿岸環境科学研究センターの母体となったと、
はい、あのそういう言っても過言ではないということでですね、まあ、非常にそのいいきっかけであったというふうに思ってます、はい。
先生、平成19年度にあの文部科学省からグローバル COE プログラムに愛媛大学は選択されたということなんですけれども、これは本当にあの全国的に見ても大変貴重な拠点となっているわけですよね。
あのグローバル COE というのはですね、はい、まあ、COE というのからちょっと説明をする必要があるかと思いますが、はい、あのセンターオブエクセレンスといってですね、まあ、その略なんですが、はい、あの卓越した研究拠点というような意味ですね、まあ、文部科学省がですね、
はい、
世界最高水準の教育研究拠点を我が国の大学にですね、大学には限らないんですが、そういうのを、そういう拠点を形成していくということでですね、うん、まあ、重点的な支援をするという、まあ、そういうプログラムですね、
はい、
このグローバルの前には21世紀 COE プログラムというのがありまして、これは平成14年から始まったんですが、それにも、まあ、あの我々のですね、あの沿岸環境科学研究センターは採択されていて、
うん、
それが5年間終わってですね、新たに今度はグローバル COE プログラムというのが始まった。でこの方はですね、はい、20世紀 COE に比べて拠点の数がもう半減したと、
はい、
予算規模は一緒なので、あの1拠点あたりのですね、支援額は、
うん、
まあ、倍増というかですね、
はい、
まあ、そういう形ですね。で非常にあの採択されたところがだから少ないということでですね、大学数で28大学ですね、拠点数で63拠点ということでですね、
はい、
厳しい難関 を、まあ、クリアできたということですね、
まあ、地方大学としても大変あの注目されている部分じゃないでしょうか。
そうですね、はい、63拠点の中でですね、はい、11拠点だけは重点支援を受けるということになったわけですが、
11拠点だけですか、
はいはいはい、その中にこの愛媛大のですね、
はい、
我々のセンターの拠点が入ったということでですね、うん、まあ、これも非常に、まあ、あのまあ大変な、あのことだと思っていますね。
人材育成にも力を入れていこうと、
はい、あの特に今回のはですね、
はい、
あの以前の21世紀 COE プログラム以上にですね、
はい、
若手研究者の育成ということが、うん、まあ、強く謳われているということですね、
はい、
あの特にあの博士課程の学生のですね、
はい、
育成ということなんですが、我々のところはあの研究センターですので、あのドクターコースの学生以外にもですね、いわゆるポスドクといいますか、
はい、
あのそういうドクターを持っている研究員ですね、そういう人たちの育成ということも含めてですね、うん、若手研究者教育というのがまあ非常に大きなあの目的の一つであるということです、うん、
最近ではその環境問題ですとか温暖化ですとか、もういい言葉があまり聞こえてこないんですけれども、うん、もうイメージとしては海の環境も悪くなっていく一方ではないかと心配してしまうんですが、そういったことにこう第一線で活躍する研究者たちを愛媛大学から育てていこうと。
そうですね、まあ、あの海の環境に限らないんですが、
はい、
まあ、我々のところはあの一応沿岸環境ということになってますけど、あの今回のグローバル COE は特にあの、化学汚染といいますかですね、
はい、
そういったその汚染問題の研究を中心に、うん、これをこの今まで以上にですね、さまざまな側面から研究していくと、
うん、
ということが一つの大きな目的ですね。で、この汚染に関してはもう海に限らずですね、はい、もう地球規模も陸地も含めてですね、多方面から研究していくということですね。まあ、この研究を通じてですね、はい、もっと海の基礎的な研究なんかも深めていくということで、単にその化学汚染の研究をやるだけではなくてですね、海の生態系とかですね、もちろんその、以前にも言いましたようにですね、はい、あの海の流れの研究、そういうものとですね、そういう環境問題ときちんと結びつけていくと、まあ、そういったことをですね進めていくということを考えていますね。
先生 の、 あの夢といいますか、これまでの研究の集大成をこれからしていかれるんじゃないかと思うんですけれども、
まあ、そうですね、年齢的に言うとそういうことをやっていくような時代あの時期ではあるんですね、
はい、
私はもっと最初の頃のような、まあ、もうちょっと自然の本質とかですね、そういうものを理解したいというかですね、最近やはりあの地球の歴史とかそういうものを見ていくことによってですね、あのいろいろやっぱりあのものの見方も変わってくるというか、やっぱ地球科学というのは面白いなというふうに、あの思うんですけどね。もちろんその地球科学というのはいろんな物理とか化学とか生物とかそういうものものまあ総合科学ですから、あのいろんな方面の知識もいるんですけどね、やっぱりその地球が誕生してから今までどんなにダイナミックに動いてきたかとかですね、そういったそのものがだんだんとこう、まあ、勉強して見えてくるとですね、あのきちんと理解したいというような気分はあるんですね。まあ、あの本当の自分の研究テーマに即して言うとですね、やはりその瀬戸内海の未来の姿とかですね、まあ、長く関わってきたあの研究フィールドですから、そういうものがですね、どうなっていくのか、これをきちんと予測できるようなですね、まあ、そういう研究はしたいなと思っているんですけど。
先生、本当に今でもこのフィールドということを大切にしてらっしゃって、あの先月もご自分で実際にこう船に乗って4日間ですか、豊後水道をずっと調査していらっしゃったと。
はい、あのまあ、これはちょっとたまたまのところがあるんですが、最近あの船に乗るチャンスもですねあまり なかったんですけど、大体まあ最近若い人にみんなやってもらってるんでですね、あまりなかったんですが、
やはりこう研究室の中だけの研究ではなくて、その海に出るといや違うんじゃないですか。
そうですね、あのやはり、海を眺めるというのですね、はい、いろいろ安らぐ面もあるしですね、うん、面白い、あの初めて見るようなこともいろいろあるんですね、はい、あ今回はね、あのイルカの群れと遭遇しましたですね、
はい、
イルカがあの船 の引き波というか、あれで波乗りをするというようなですね、はい、そういうのも、まあ、あったり、
あのお話を伺っておりますと、一番最初にその先週伺いましたが、グライダーに乗って空から見た時に綺麗だな、自然が綺麗だなと思ったあの思いがずっとこの今もの研究につながってるんじゃないかなという気がいたしますが、
まあ、そういうところはあると思いますね、はい、
まだまだこれから先生の研究は続いていくわけですね大きな責任もありますけれども、
はい、まあ、あの本当はずっとね、はい、研究に打ち込みたいんですけども、
はい、
まあ、それ以外にもですね、いろいろこう組織的なこともたくさんありますので、はい、まあ、両立しながらですね、はい、やっていきたいと思っています。
もう本当にあの今は日本のみならず世界中が愛媛大学のこの沿岸環境科学研究センターに注目していると思いますので、はい、先生も大変だと思いますが、これからもあの本当にあの自然を愛して海を愛しながらの研究を続けていっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センターの西山則正先生にお話を伺います。お楽しみに。